今日はね、ちょっと時間が早いんですけども、前回とか、聞いてて気づいた人いると思うんですけど、土日の外でちょっとうるさい人たちがいるみたいでね、今日は、もう朝早い時間なんで、大丈夫かなっていう。
そう、うるさい人たちは一体何者なんだと思って、僕いろいろ調べた後本も読んだんですよ。
はい。
なんだけどちょっとあまり放送できない感じの方々だってことは分かったんで。そういう方々は騒いでるっていうことで。
まあね、今日は選挙もある感じですからね。
そうですね。
でもまあ選挙当日はなんかさ、選挙活動しちゃいけないことになってるんで。
そっか。
じゃあ、 あんまり意外とうるさくはないかもしれない。そうなんですよ。まあそんな感じですけど、
はい、
前回のフォローアップっていうのをちょっと紹介したいんですけどね、なんか名古屋さんがツイッターで、主人公がコンピューターが得意で中二病で MMO どっぷりという自分の話を元にして小説を書こうっていうツイート書いてましたけど
そう、いや、これはソードアートオンラインを見てて、なんかあれって主人公がめっちゃこう中二病なんですよ。で、その仮想世界にダイブして中二病で、で、そのロールプレイングゲームが大好き で、あと主人公一応コンピューターが結構得意っていう設定なんですよね。なんかこれどっかで見たことあるなと思ったら自分自身だなと思ってこれは僕自身のこうネットゲー体験を小説にすればいいんじゃないかと思ったんだけど、宮川さん曰くその小説のランキング全部こういう話らしくて、みんな考えること一緒なんだなと思ってい
や、僕この間からね、ソードアートオンラインちょっと進みましたけどね、今シーズン1のエピソード12ぐらいまで来ました。
ああ、12っていうと、なるほど。まあでもあんま言うとネタバレしちゃうからちょうど昨日の夜シーズン2のエピソード23かな、やってても結構佳境なんですけど、非常に今こうハンカチが離せない展開になってきて
楽しみです、
うん、
はい。あと、犠牲的アーキテクチャの話のフィードバック、前回のね、オモさんが出てくれた時、森田さんが出てくれた時にちょっとまたフォローアップしたんですけど、まあ伊勢神宮とかの作り直しと犠牲的アーキテクチャの作り直しはちょっとね、観点が違うんで若干ずれた感あるんですけど、ちなみに遷宮は20年ごとで、まあ、全く同じものを20年ごとに作り直して技術の継承をしています、というフィードバックがありました。
そうで、伊勢神宮のこの式年遷宮のことたまたまテレビでその後やってて、なんか池上彰さんの番組で、で見てたら、なんか1回の式年遷宮に550億かかるらしいですよ
お
そうそう、なんで相当な予算が必要だっていう、そのぐらいかけてやってるらしいんで、まあ僕らも本当にソフトウェアの式年遷宮じゃないけど作り直しやるってなったら大変かもしれない
ね。あと SI 業界には格式高き犠牲的見積もりというものがある競合他社に勝つために安く見積もり炎上犠牲者続出まあこれはネタなんですけどね、こう犠牲的アーキテクチャ、あとこれ誰かが書いてたんだけど、今自分が今クソコードを書いてるときは、これは犠牲的アーキテクチャなんだって言い聞かせて書いてますっていうツイートがあって
完全ただ言い訳じゃない
まあでもそれ、そうやって自分を戒めるというか、はいいかもしれないですよ、はい。あと Google のマネージドブエーム、アップエンジンのマネージドブエームとかの話をしたときに、アップエンジンの機能、そのなんだっけ、ビッグテーブルとかタスクキーの API とか使えなくなっちゃうんじゃないのみたいな話をしたんですけども、2つツッコミがあって、ビッグテーブル自体クラウドデータストアとして別サービスになってるし、タスクキューもそういう API があるよっていうツッコミと、あと Docker 対応のマネージド VM でもこれまで通りアップエンジン SDK が使えますと。でもまあそのアップエンジンのマネージド VM と Google コンピューターエンジンのコンテナーエンジンだっけ、
コンピュートエンジンです、うん、
コンピュートエンジンの違いは、まあ、インスタンスが GCE なのでスケールアウトが遅い、他はあんまり違いがないみたいなことを Google の多分これ中の人だと思うんですけど、
そうですね、
来ましたね、
うん、まああれですね、あの時に結構アップエンジンの上で単にこうどっか動いてるだけだからアップエンジンのその利点をスポイルしちゃうかもしれないねって話したんだけど、そこはそんなにないよってことを Google の人が言ってるんですよね、
う
ん、
そうですね、
うん、
ネタはどれ辺からいきますかね。
うーん、今日は宮川さんのアジェンダがいっぱいあるんで、
うん
うん、
そうですね、まあなんか iOS のねアプリの開発の話なんですけど、まあ、僕やってないんでなんかあんまり突っ込むとこないんですけど、最近ちょっとメディアで盛り上がってて、
うん、
それ何かっていうと iOS 8で出てきたエクステンションの機能ですね、例えば Today ビジェットとか、
うん、
あとアプリ一つのアプリから他のアプリにあのファイルを渡したりとかいう機能が iOS 8でかなり拡充されたっていうことなんですけども、最近それをなんか利用したアプリが結構リジェクトされたり、一回アプローブされてストアでフィーチャーされてるにもかかわらずその後 Apple からメールが来てこの機能問題だから消せって言われたりっていうのでちょっと盛り上がってますね、
うん
うん、具体的にはランチャーのアプリとか、例えば Today ビジェットからお気に入りのアプリを登録しておくと他のアプリを立ち上げる機能とか、あとはそのパニックっていうアプリのアプリ会社のトランスミットっていう FTP ソフトがあるんですけど、
うん、
その機能ファイル一覧から他のアプリにそのファイルを飛ばすってシェアするっていう機能があるんですね、
うんうん、
でそれ自体は問題ないっていうことで通ったんだけど、その送り先の一部に iCloud が入っていて、
うんうん、
で iCloud はそういう使い方をしてはいけないっていうふうに後から連絡が来て、
うん、
このシート機能自体を消せっていう風に連絡が来たってことなんですよね、
うん、
でこれ問題なのはあの iCloud だけを消すってことはできなくて、
うん、
結局 iOS の機能そのまま使ってるから、
うん、
そこにどのサービスを出すかっていうのは送り側はコントロールできないんですよ、
うんうん、
だから Apple が出してるこのコントロールできないところにあるので、この機能を丸ごと消すかしかないっていうのでなんか言われたっていうことですね。
うん、これは必ずしもその他のアプリに何か影響を及ぼしてるかとかではなくてってことですよね。
多分そのアップストアの中でルールがまだ確立してないってことだと思うんですよね、
うんうん、
その一番のあれなのはレビューをするチームと、あとその後アップストアでフィーチャーするチーム、
うん、
このアプリはすごい iOS 8のいいとこ機能を使ってるから紹介したいって言ってストアのトップに出すチームと、
うん、
後でこうストアのアプリの動作を見てこの言う挙動はけしからんっつってやるチームとか、
うんうん、
うまく連絡が取れてないっていうところはあると思いますよね。
うん、このランチャーの方はこれ何がダメだったんですか。
ランチャーの方はっていうか結局その Today ビジェットからいろいろやる系のものが連続してこういう目にあっていて、ランチャーっていうのはさっきも言いましたけど、お気に入りのアプリを5個ぐらい登録しておくと、そのアプリが起動できる。で、もう1個のアプリはなんだっけな、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、なんかメモを取るアプリで、そこのウィジェットからタップすると、メモ機能がパッと開いてクイックメモできるみたいな、そういう アプリなんですけど、結局、なんか Apple の主張としては、Today ウィジェットはこう、情報を一覧するためだけに使うべきで、
うん、
そこから何か、操作をするとかアプリを起動するとかいうのはけしからんみたいな、
うん、
そういうことらしいです。
難しいこと言いますね。機能提供しといてなんかこうそれ使って作ったらそれはダメだって。
そうそう、結局ねこれアプリの開発者の人は WWDC で iOS 8こんなにエクステンションとかウィジェットとか増えてできること増えたと思って頑張って半年ぐらいかけて実装して出したら、
うん、
いやそんなのはやってダメですとか言われたら困るよね。
そうですね。まあ、そっか、アップルが結構想定してる通りにしか作っちゃいけないっていうことなんでしょうけど、うん。いや、非常にこれの辺はね、昔から難しいんですよね。
うん。
UI とかも結構アップルのガイドラインに従ってないで結構アグレッシブなことやりすぎると、それが原因でレビュー落ちるときとかもあるんだけど、
うん。
一方でプルトゥーリフレッシュみたいにそれがそのままユーザーに送られた結果、SDK に それ同等の機能が取り込まれるっていう時もあって、
うん。
うん。なんか、その辺のこう、どのぐらい超えれば、OK だけど、どのぐらいを超えちゃうとアウトなのかみたいなところの、なんかこう、敷地がね、よくわかんないっていうのがありますね。
うん。結局、App Store のリジェクテッドガイドラインみたいなの、Apple のサイトで公開されてるんだけど、
うん。
まあ一応、その、書いてないこともかなり多いですよね。
そうですね。
で、まあ一応その、前提として、ここに書いてあるのは、まあガイドラインであって、
うん、
こう時間が経つごとに変わっていくよっていうことはこう書いていて、
うん、
だからそういう事例ベースでどんどんアップデートされていくっていうことではあると思うんですけどね、
うん、
まあ、ただ一応ねこれそのローンチャーアプリとか電卓のアプリもそうなんですけど、うん、結局そのデベロッパーがツイッターとかブログとかに文句書いて、
うん、
あのそうするとニュースサイトとかが取り上げてアップルが理不尽なことをしたとか言って騒ぐと、
うん、
結局アップルの上層部でなんか検討して結局復活したりとかしてるんですよね。
ああそうなんだ。意外とその辺政治的なんですね。
そうなんですよ、
うん、
それは結構面白くて、そのリジェクテッドのガイドラインの中にもなんかリジェクトされたからってメディアにとかプレスに行って駆け込んでやろうとするなとか言って、そんなことをしたら逆効果だぞとか書いてるんだけど、
うん、
むしろ逆効果じゃなくて聞いちゃってるんだよねそれ。
なるほどね、
うん
うん、声が大きいユーザーの意見が取りやすいと。
そう、それはそれであんま良くないと思うんですけどね。うん。うん、これ前回出た時に多分 HB5 のアップデートも出てたと思うんだけど、あんまり紹介してなかったですよね。
そうですね。前回 2.8.1 か。まあ、あの、ユーザー的に大きいのはあれですね。iPhone 6と6 Plus の、あの、解像度に対応したやつですね。新しい。うん。で、これが結構その、なんかちょっと面白かったのが、僕てっきりその新しい解像度に対応するっていうと、あの、大きい画面の。
うん、
なんか、こう API とかで、そういうこう新しいスクリーンに対応するっていう API を呼ぶとか呼ぶとかそういうコード書くのかなと思ってたんですよ。
うん。
うん。それかまあなんかメタデータでこう、解像度どういうのに対応してるって設定するとか。したら全然そうじゃなくて、なんか画像を追加するんですよね。
うん。
あの、スプラッシュ画像あるじゃないですか、iOS の。
はい。起動した時に出るやつ。
そう、あれの、なんかその、大きい版の解像度の画像があれば、自動的になんかそのモードに対応してるって判断して、ビルドされるっていう風になってて、
うん、
なんかめっちゃこう、まあ、あの、わかるんだけど、なんていうかこう、画像を作れないと、逆に言うとこう、むしろその、新しい解像度に対応できないっていう感じになってて。
うん、
で、スプラッシュ画像を、だから、2、3枚追加して、ビルドしてあげたら、こう、大きい解像度に乗って表示されたんですけど。
うん。
それの変更を加えましたね。
それ以外は別に、普通にオートレイアウトとか使ってたから、あんま変更するとこなかったですか？
それがね、オートレイアウト僕一切使ってなくて。
あ、そうなんだ。
うん。だけど、なんか、なんとなくこう、書くときに、その、固定サイズじゃなくて、右端からいくつとか、その相対的にこう、全部座標表記してたから、だから一切コード変更しなくても大丈夫だったんですけど。
うん。
うん。そう、最初だからオートレイアウトで全部書き直さなきゃいけないかなと思って結構しんどいなと思ってたんですけど、実際動かしたら別に全然書き換えなくても違和感なく使えちゃったんで。なんでそのまま出しました。
まああれですよね、iOS 7のフラット的なデザインになってると、あんまりこう画像のサイズとかいちいち書き直したりとかないですからね。
そうですね。
うん。
まあ一箇所だけちょっとその、あの画像が3分の1スケールかなんかになってめっちゃちっちゃくなっちゃったんで、そこだけ修正しましたけど、それ以外はほとんど、あの、影響なかったです。
うん。
うん。
さっき、そのシェアシートの話出たんですけど、HB5 は、シェアシートの、HB5 から他のアプリにシェアするみたいなのがあるんだっけ？
いや、それはつけてないです。というのは、その、ハテブの公式アプリが、あの、シェアシートで、シェアシートっていいのかな？あの、要するに他のアプリからブックマークできるっていうための機能公開してて。
うん。
うん。で、HB5 も多分提供するとしたらそれなんですよ。
はい。
うん。そうすると、まあ別に公式アプリが対応してるんだから、わざわざ同じものこっちで作んなくてもいいだろうっていう感じで。
あ、でもその、HB5 で見てる記事を、あの、リードイットレーターとか、インスタペーパーみたいなのに送るとかいうのは。
ああ、そっちか。
ですよね。うん。
あれって僕よく分かってないんですけど、なんかそのシェアシート、それに1個に対応すれば全部に勝手に対応してくれるとかそういうじゃないんですよね。
でも、ナウさんが まあ、特に何も書いてないってことですね。URL を送るっていう API を使ってるだけってことですか？
いや、あの、ポケットとかは書いてますけど、
うん、
あの、それぞれのサービスに一個一個自分で対応しなきゃいけないんですよね、それって。
ああ、そうですね。前はね。
ああ、それは一個やってますね、ポケットは。
うん。
うん。だけど、それぐらい、ポケットぐらいしかやってなくて、他にもエヴァノットとかインスタペーパーとかにも送れるようにしてほしいとは言われてるんですけど、
うん。
うん。まあ、とりあえずポケットだけ対応してる感じです。
それって、いや、僕もよくわかってないですけど、Android みたいに普通に URL 送るってやったら、アプリ、インストールされてるアプリに送れるんじゃないですか？
そう、そこがちょっと僕分かってなくて、新しい iOS の機能それできるのかな、どうかなっていう。うん、
なんかね、そう、僕は理解がもし違ってたら突っ込んでほしいんですけど、多分そういう風になってるらしくて、
はい、
そのタンブラーの人が言ってたのか、なんかのポッドキャストでタンブラーの人がその話をしてたんですよね。
うん、
で、タンブラーは、その、送られ先、うん、他のアプリからタンブラーにシェアするっていう機能も提供してるし、
うん、
で、タンブラーのアプリから、そのブラウザを眺めて、この記事をどっかのサービスに送るっていう機能両方定義して、提供してるのね。
うん、
そうすると、なんか、あの、結果的にタンブラーからタンブラーに送るっていうことができるようになってしまって、
うん、
で、まあ結局リブログとやってることは一緒なんですけど、
うん、
その、実際提供するつもりじゃなかった機能がそういうふうに、あの、提供できてしまったっていうことがあるらしいです。だから結局その、送る側はどのアプリに対して送る、うん、そのリストを制限することはできないんですよね。
うん、
そのユーザーが決めるから、
うん。
うん。みたいなことは読みましたね。
なるほど。ちょっと調べてみよう。リビルド FM で新機能の解説を聞いて実装するっていう。
リビルド駆動開発。
リビルド駆動開発。
あれですか、レビューはリセットされたじゃないですか。
リセットされちゃいましたね。
うん、
ただ今回結構ちょっとでっかいバグずっと1年ぐらい原因わかんなくて困ってたバグを直したんで、
うん、
なんかそのバグフィックスの方がみんな嬉しいって言ってたりもするんですけど、まあそれで結構星は10個、十何個ぐらい集まったんですけど、あの、まだまだ募集してます、ね。
それはなんか難しいバグって、あれですか、ワトソンさんとかが出てきて直したやつですか？
あ、そうそう、認証がね、ずっと、なんか、ハテナブックマークの SDK で認証した認証情報が、なんか気づくとこう、空になっちゃって、もう一回認証要求されるっていう、こう、謎のバグがあって、
うん、
めっちゃ細かくて、その発生条件が。なんかそのバックグラウンド処理の時に、クラッシュをしてしまっていて、
うん、
HBFAB が。で、そのバックグラウンドでクラッシュした後に、アプリを起動するときって普通のその起動のシーケンスと違うらしいんですよ、 iPhone のシーケンスが。
お
う、うん、そうするとその認証処理書いてるアップデリゲートの一番最初の処理のとこをスキップして別のところから始まっちゃうから、その認証初期化処理が呼ばれないっていうことだったんですよね。
お
う、でもその裏側で死んでるときだけ違うっていう条件と、あとその認証処理は本来だからそのバックグラウンド処理やってるときは本当はこっちに書かなきゃいけないっていうことが二つこう混ざっちゃってたんで、
うん、
しかもバックグラウンドでこうクラッシュしてるかどうかって結構そのデバッカーで見てないとよくわかんないから、
うん、
誰も気づけなかったですね、その再現性に。
うん、
で、たまたまワトソンさんが別のことで使っ、なんかデバッグしてるときに気づいて、あ、これだって言って直したんですけど。
あとなんか、その認証情報に、あれじゃないですか、ロック状態だとアクセスできないとかそんなんな
あ、それそれ。それもある。うん、それも重なってた。で、うん、キーチェインを使っ、ロック状態の時にバックグラウンドが、で、起動するとキーチェインに入ってる情報は読み取れないんですよね、セキュリティの都合で。
うん。
うん、で、僕ずっと iPhone その、セキュリティなしで使ってたんで、ロックしないで。
はい。
だから僕の手元で再現しなかったっていうね。
うん。
うん、非常にこう難しい、あれだったんですけど。でも僕が iPhone 変えた時に、さすがにロックしないのまずいなと思って、セキュリティ設定オンにしたら僕の手元のバグが再現して、
うん、
で、僕はストレス感じていよいよ直す気になったっていう。
自分で再現しないと直さないっていうね。
そう。そう。てか直したくても直せないっていう、ね、再現しないから。で、このバグ結構あれだ、なんか、どうやら有名なバグというか、あれらしくて、
うん、
一部では技の場で一回なんか、ネットフリックス、違う、どっかの、 アプリで同じことで悩んだ人がすごいこうデバッグに苦しいんだって記事書いてて、
うん、
でそれ僕1年前に見てたんですよね。
あ
でしっかりブックマークもしてあってでもまさかそれと同じことが自分の手元で起きてるって全く気づいてなかったって、
うん、なんか、うん、これいい記事だと思ったらブックマしてたってよくあるよね。
そうそうそう、あれって書いてもう一回見ようと見たらできなかったみた
いな。うん、
うん、
まあ、のこのリビルドの今年の年明けぐらいにあのレビューしてくれっていうレーティングつけてくれみたいなダイアログの話しましたけど、あれ以来、まあ、だいぶ減ってきてはいますかね。
そのレビューですか。
うざい時にレーティング出してくれっていうダイアログを出すアプリ。
ああ、どうだろうな。
なんか最近ね、アンドロイドでもそのそういうのやってくるアプリが結構増えてね。さすがにでもその毎回起動時に出てくるとかじゃなくて、なんかアクションが終わった段階で出てくるとかが多いですけどね。
いや、減ってる感じはないですね。まあ大体どんなアプリもついてて、
うん、
特にゲームとかだとね、なんか2、3回遊ぶと必ず最後にレーティングしてくれって言われて、
うん、
そう、レーティングしてくれってのうざいから星1個つけてやろうって思っちゃうみたいな。
そうそうそう
ありますけど、うん、
なんかツイッターで HBFab それもう対応してませんっていうツイートがありますね。エヴァノート連携できてるような。
ああ、そうなんだ。結構ね、よくあるのが iPhone で、プラットフォームの方が勝手に進化してて、自分が知らないうちに機能増えてるっていうのがあるんですよ、結構。そのパターンかもしれない。
うん。
うん。
そんな感じですかね。そうですね。なんか今さっき、その、バックグラウンドのクラッシュとかの話出ましたけど、今週、そのモバイルのクラッシュ関係のちょっと動きがあって、
うん、
ホッケーっていうそのクラッシュレポートを集めるアプリサービスがあるんですけど、マイクロソフトに買収されたのかな。
買収された。
もともともう一個有名なクラッシュエティクスっていうのもあったんですけど、これも半年ぐらい前にツイッターに買収されたんですよね、
うん、
でツイッターが提供するファブリックっていうモバイル開発のスイートみたいなのの一番の目玉みたいにして使われてるんですけど、
うん、
あと Facebook の Pars というね、これはモバイルバックエンドアドサービスですけど、これもクラッシュレポートをやるっつんで、
うん、
みんなどこもかしこもクラッシュレポートなんでこんな盛り上がってるんだって感じですけど、
まあ結構重要な機能ですからね。
ナオさんなんか使ってるんですか。
僕はバグなんだっけ、バグセンスかなっての使ってます。まあ、あんまり見てないけど。
うん。
一応来ますよ。
バグセンス？
バグセンスだったかな、確か。うん。バグセンスですね。うん、iOS のやつは。仕事では、レイルズとか、バグスナックってやつ使ってるんですけど。
うん。
うん。まあ、結構使えますね、この、エラーリポーター。で、バグスナックとか、ちょっとバグセンス、個人で使ってるんでそこまであんまちゃんと設定してないですけど、バグスナックとか、あれ、そのスラックにこうエラーが飛んで来たりとか、うん、そういう設定とかもできるんで、開発の時にやっぱりあれ有効にしてチームで使ってるとすげえ役に立ちますね。
うん。
うん。
なんかスラックはそういうリアルタイムの通知がいろんなとこからできてね、まあ当たり前のことですけど、よくやってるのは、アップストアとか、Google Play Store とかのレビュー、が投稿されるとスラックにフォーストされるとか。
ああ、それいいな。
ありますよね。
うん。いや、結構いろいろやってて、アラートはもちろんやってるし、そういうバグが来たとか、あと障害が起きたとか。あと何やってるかな。まあ、あとそのデプロイが終わったとか、
うん。
うん、CI 落ちたとかも当然そうだけど。あと、キータのに誰かが投稿しましたとかね。
うん。
うん。
それは社内用のキータね。
そう、
うん。
で、スラックいいのが、チャンネルごとにその通知を、デスクトップ通知受け取るかどうかって設定できるんで、
うん、
だから、その、各通知ごとにチャンネル、別のチャンネルに送っといて、で、そこのチャンネルに自分でジョインして、その通知を全部受け取るとかってやると、その、例えば、キータに投稿されたやつは僕全部デスクトップ通知で受け取りたいとかいう人は、そうやってやってあげれば、
うん、
プッシュ通知として使えるようになるんで。
社内用のプッシュでね。
そうですね、うん。なんかそういうインフラになっちゃってますね。そう、そこにだからバグスナック置いとくと、結構ね、バグスナックいいのが、クラッシュ ユーザーの手元でクラッシュしたときに、例えば、1000人ぐらい同時にクラッシュすると、1000件通知来ちゃうと困っちゃうじゃないですか。
うん。
うん、それがだから、1000件来てるよっていう1回の通知にまとめてくれるんで、だからそういう細かいところが制御されてるんで、で、スラックに通知来て、あ、やばいねっていう話が始まって、
うん。
みんなが修正し始めるっていうような動きができるんで。
うちは多分クラッシュリティクスを使ってるっぽいですね。
うん。
うん、見てると。はい。
じゃあ今日の本題っぽい話に行きます？そろそろ。
そうですね。はい。
CTO の話。
うん。
これどっから話したらいいんだろうな。
これいつもこういう話アフターショーでしてて、なんかアフターショーの方が面白いって言われるんですけど。
じゃあメイントピックで話しましょうか。
いや、あのね、別にアフターショーが面白いのは面白いんで全然いいんですけど、なんかいちいちアフターショーのために撮っておいてってよくないなと思って。
なんとなくこうメインの方はテッキーな話をしなきゃいけないのかなと思って、
うん、
こういつもマネジメントの話はおまけ的に話してたんですけど、
そうそうそう、
なんかどうもそっちの方が面白い。
なんかこの1ヶ月ぐらい、まあ、日本のテック界隈で CTO ネタがちょっと盛り上がってる感じありますね。
そうなんですよね。
まあそう、ナウエさんもその火付け人の一人でしょ。
そう、まあ、というか、多分間違いなくそうなんですけど、
うん、
まあ、ただ自分がその発信源なのかどうか自分自身じゃよくわかんないんで。うん、まあ、この間、名古屋寿司っていう、こう、セコンさんとクックパッドの CTO の、
うん、
セカンドライフさんと、寿司を食いながら、こう、CTO にとは何かっていうのについて語り合うっていう記事が出まして。
うん。
うん。で、これはもともとの経緯でいくと、なんか、ツイッターで結構僕の周りで、なんて言うんですかね、寿司おごれみたいな、文脈で、なんかこう面白い話があると、ハッシュタグで、直屋アンダーバー寿司とか、うん、聞いたアンダーバー寿司とか、寿司おごってほしい人にハッシュタグを送りつけるっていう文化が流行ってて、で、それを冗談でみんなでやってたら、マイナビの担当者の人がそれを見つけて、じゃあそのハッシュタグをきっかけにした企画を本当に実現したら面白いんじゃないかって言って、
うん、
で、なんかその寿司をご馳走するから記事に出てくださいってお願いして、セコンさんを呼ぶっていうのが実現したんですけど、
うん、
うん、まあそこでね、その CTO とは何なのかみたいな話を延々してて、で、まあ記事自体はすごいいいことをたくさん多分話してたんだけど、なんかみんな寿司の画像に目がいてて内容全く読めてないっていう記事ができなかった。
あとさ、なんかこう重要なとこ行ったよっていうところに枠組みみたいなのしちゃって、それ逆に目障りみたいな。
そう、記事のレイアウトがなんか変なんですよ。うん、そう、それでまあ、それはその記事もまあだからそういうその CTO がうんぬんっていうのも一つなんですけど、確かになんか最近なんかね、ウェブ業界におけるその CTO っていうポジションは何なのかみたいな議論が、
うん、
なんかしなきゃ盛り上がってますよね。
まあこうやって何でも定義したがるの日本人の癖ですからね。
うん、あとなんかテッククランチとかインフィニットベンチャーサミットとかでなんかスタートアップ CTO バトルみたいな、
ああ
やってて、
テッククランチでもやってましたよね。あと先週ぐらいに京都でやってたし、それ IBS です
か、ね、それ IBS、うん、だからそういうなんかスタートアップの CTO 集まって各自がプレゼンして、で、まあ審査員にこうもうちょっと昔から CTO やってる人たちがいて、
うん、
そこにだからそれこそセコンさんとかハテナの田中さんとか田中慎二とかグリーンの藤本さんとかがいたんですけど、
うん、
まあここの会社のプレゼンが面白かったっていう。
これでもあれじゃないですか、セコンさん WebDB プレスで全く同じような連載してるから、このマイナビの記事と若干被ってますよね。そ
う
そ
う
そ
う
そ
う、
うん。CTO を呼んで CTO とは何かについて話すっていう、もう全く被ってるじゃないですか。
まあでもほら、セコンさんの記事はセコンさんがインタビュアーで、今回は僕がセコンさんの話聞いてるんで、
うん。
うん、まあそういう意味だと全然内容的には被ってないんですけど。
うん。
うん、
まあこのね、ポッドキャストでもたまに CTO とかの話題出ますけど、一つ僕はちょっと疑問に思ってるのは、スタートアップの CTO っていうか、うん、まあソフトエンジニアなんか5人とかしかいないのに CTO っていうのと、なんかちょっと違うなって、うん、思ってますけどね。
まあ CTO って結構会社のフェーズに合わせて仕事の内容がどんどん変わっていくんで、
そうそうそう。
だから5人の、会社の CTO と5 50人の会社の CTO ってもうなんか別物じゃないですか。
そうですね。
うん。で、まあ5人の会社の CTO って、まあ CTO っていうよりリーダーなんですよね、ただね。
そう。
エンジニアリングの。
だから最初の2人とかのフェーズだと、テクニカルコーファウンダーっていうふうに言われてて、まあ要は、まあ、アイディアガイみたいな、こういうのやりたいっていう人と、
アイディアガイ。
アイディアガイってあんまりいい文脈で言われないんで、あれなんですけど、まあ、それを実現できるエンジニアと、
そう
っていうのがいて、まあそのうちのエンジニアの方が、こう、テクニカルコーファウンダーっていうふうに言われてて、まあその人が、こう、最初10人ぐらいのフェーズだと、アーリーあのメンバーみたいな感じになっていて、それが50人、100人って伸びてた時に、なんかあの人はそういう会社のこと一番よくわかってるし、技術もそこできるから、つって CTO になるっていうのがよくあるパターンだと思いますけどね。
うん、そうですね、
うん。
まあ、そうそう。で、なんか最近そういう話はね、盛り上がってるんだけど。
このね、ストライプの今 CTO をやってるグレックっていう人が書いた、Define CTO っていう記事が1ヶ月ぐらい前に上がってるんですけど、
うん、
まあこれは結構面白いですね。
なんか今ちょっと見てるんですけど、
うん、結局彼も一緒でその、うん、すごいストライプが小さい時に入った初期メンバーの一人で、
うんうん、
いわゆるインフラに関わるところのいろんなやつを一人でやって、で結構でも CTO になったのはすごい最近、去年かな、だから3年半ぐらい経ってから、
うん、
で CTO になるっていう社内あのメッセージが出たら、えって CTO じゃなかったのっていうのが普通のリアクションだったっていうことなんですけど、うん、でも CTO になった途端に、うん、その人周りのことをやるようになって、エンジニアと1対1で メンターみたいなのとか、うん、毎週やるようになって、もう100人とかエンジニアがいるともうそれだけで1週間終わるみたいな感じになって、これはいかんってことになって、最近は VP of Engineering っていう人を雇って、
うん、
そこでうまく
役割を分担して、
でまた CTO だから、まあ、またコードを書く方に最近は戻っていってるみたいなことは言ってますね。
これはだからあれですよね、前宮川さん話したけど、向こうの CTO っていうと結構技術的な人っていう、人のマネジメントよりも、
うん、
うん、っていう文脈ですね。
そう
で、それに人間的なヒューマンマネジメントは VP of Engineering がやってってことですよね。
うん、うん、まあ完全にこう分かれてるっていうことはあの珍しくて、
うん、
それ両方をやってる人もいるし、まあ会社が小さいとそもそも2人、まあなんかレポートラインが2つあると、技術的な方は CTO に行って、なんか仕事のマネジメントの方は VP に行ってっていうようになると混乱するから、うんうん、ある程度の規模になってからだと思いますけどね、
うん、なんか日本のウェブ系の会社でこうここをこうなんていうんですかね、そういう CTO は相変わらずコード書いてて、アーキテクチャとかにこう責任を持っていて、ヒューマンマネジメントは別の人がやってるみたいなのをうまくその役割分担してる会社って僕逆に言うとあんま見たことなくて、
うん、
なんかねこれ僕前別の人と話してリビューでも一回話したかもしれないけど、いい兄貴問題っていう、
多分話してましたね。で話したかもしれないけど、このポッドキャストでは話してないですね。
話してないよね。それ何かっていうと、そのあのある外資系で働、まあ Google なんですけど、 Google で働いてる人が、あの日本人のマネージャーとそうじゃないマネージャーっていうのは結構タイプが違うっていう話をしてて、大枠でね、
うん、
で日本人っていうのはそのマネージャーがいわゆるこういい兄貴に型のマネジメントをすると、でまあ最近の言葉で言うとサーバント型リーダーっていうんですかね、あのサーバント型リーダーっていう言葉
があって、それ MMO 用語ですか？
いや、これは、いや、MMO じゃないです。これ普通にウェブとかで使われて
ます。あ、そうですか。
うん、なんか、奉仕型のリーダーって言って。
あ、なるほど。
うん、要するにその、チームで起こるいろんなめんどくさいことを全部その人がこう、受けてあげて、で、チームのメンバーが開発に集中できるようにしてあげるっていうリーダーシップのことなんですけど、まあ、そういうリーダーシップを取りがちなんですって、日本人っていうのは。
はい。
だけど、向こうの本当のできるリーダーっていうのはそうじゃなくて、細かいこと全然やってくんなくて、その代わりその技術的にすごい難しい、あの、意思決定とかを、あの、しなきゃいけないときに、その人がすごくこう、リードしてくれて、
うん、
あの、はっきり意思決定してくれると、
うん。
で、一見そのサーバント型リーダーの方が、仕事の関係はすごくやりやすいからいいんだけど、その人って本当に一番大事なときに意思決定してくんないから、なんか、 めっちゃ大事な局面で役に立たないと、
うん、
で一方でそっちのその意思決定だけしてくれるリーダーっていうのは普段なんかあんまり面倒なことを受けてくれないんで、面倒なこと自分がいろいろやんなきゃいけないんだけど、その代わりそのそれね、めっちゃ大事な局面で役に立ってくれるんで、どっちがリーダーとして正しいのかっていう話をその時にして、
うん、
でまあ別にどっちも正しいんだけど、なんとなくその日本人っていうのはそういういい兄貴になりがちっていうね。
あ、
うん、だからその CTO がその人のマネジメントをみんなするようになって、コードを書かなくなるの、日本のその、あの僕がまだそういうリーダーしか見たことないっていうのは、まあそういうところも根ざしてるんだろうなと思ってて。
うん、なるほどね。
うん。
まあでも、CTO に限らずマネージャーとかになると、あんまり現場に口出ししないで好きなようにやらせて、でもなんか困った時は助けるみたいなのがいいとされるっていうのは一般的にありますけどね。
まあそれはあのどっちのリーダーシップでもそうなんですけど、
うん、
ただその困ったことっていうのが何かっていう問題があって、
うん、
だからさっきの話だと技術的に困ったことっていう時には助けるのがそのなんていうんですかね、サーバント型じゃない方のリーダーで、
うん、
もう一方の人って多分だから人間関係で困っているとか、なんかあのなんでしょうね、あのすげえ細かい話、
うん、
なんか書類仕事が多くてとか、
うん
うん、そういうのとかの相談に乗ってあげるっていうのがさっきのその世話役型リーダーで、
そうですね、
うん、でまあそういうね細かい話もでもほっとくとゴミみたいに積もってってみんなが集中できなくなってったりするんで、やってあげた方がいいし、
うん
うん、だからそういう意味でそこの2つちゃんと役割分担して、あの2つのタイプのリーダーが 一つのチームにいるとかだと結構いいのかなと思って、そのストライプの話聞いてたんですけど、
うん
うん、
まあこれもそのVP の人と CTO の人が完全に分かれてるんじゃなくて、もうこの2人がすごい密に連絡取ってお互いの状況を把握してるっていうぐらいの感覚じゃないと難しいんですよね。なんかそれは俺の仕事じゃないからとか言ってやると、まあまたそれはそれで問題みたいな。
なるほどね、
うん、
いやで結果的に改善では、僕は別に CTO じゃないんですけど、結局マネジメントをやってて結果的にはそういう形になってるんですね。その、うん、今いる CTO っていうのはと最初からコード書いてるから、あの技術的なことはすごくその今のシステムに関して明るくて、でそこのリードは彼がやってるんですけど、ただ逆にその CTO としての経験がほとんどないから、そういうその人のマネジメントとかあんまり全然分かんなくて、なんで僕がとりあえずそこをやってて、うん、で結果的にだから僕がヒューマンマネジメントやって彼が技術マネジメントやってみたいな感じになってるんですけど、
うん、
うん、
まあなんか別にルールがあるわけじゃないけど、そのさっき言った話だと CTO は最初のファウンディングメンバーの人がなるってパターンが多いのも、やっぱり、うん、その CEO とか COO とかって外から雇ってきた人をあてがうっていうパターンもうまくいくと思うんですけど、なんか CTO を外から雇ってきた人に今日から君 CTO ねっていうのはなんかあんまうまくいかなそうかなっていう。
それはだから逆に言うと、その技術的なマネジメントを要求するとそこはかなり難しいですね、多分ね、
う
ん、いわゆるだから組織マネジメントだけだったら、外から連れてきても、だから僕がまさにそのパターンなんですけど、できるけど、
うんうん、
逆に僕とかそのシステムが出来上がった最初の頃いなかったし、しかもその後もヒューマンマネジメントやってるから、そんなにそのサービス本体の開発してないわけですよ、
うん、
そうするとね、アーキテクチャの意思決定とか現場の人に任せるくらいしかできなくて、そこで役に立たないから、だからそういうのは内側から抜擢しないと難しいなっていう感じはします、
ね、そうそう、で逆に VP of Engineering とかみたいな人のマネジメントは逆に外から来た人の方があんまりしがらみなく相談できたりとかする。
そうです
ね、なんか昔から一緒だとすごいこうなんかねまあある程度のフェイバリティズムっていうか、すごい仲がいい人とか昔こんな苦労を一緒に経験したとかいうバイアスがかなりかかっちゃうんで。
そうですね、
うん、そういう意味だと後から来た人の方ができるっていうのはあるかもしれないですね。
そうで、なんかね、そういうこう、まあだから一つは CTO っていうものが重要だっていう話を、まあ、このリビルドでもしたんですけど、
うん、
まあそういう人たちがやっぱり大事だっていうのを日本の会社もウェブの会社もみんな認識し始めたんだろうなっていうのは感じますね、この
盛り上がり
1年ぐらいで、うん、
ムーブメントが、
ムーブメントと言わないか
やればなんかわかります。
結局だから最近って ウェブ開発のスタートアップも、エンジニア1人とか2人だとやっぱちょっと難しいんですよ、おそらく。
うん、
やってることのスケールがちょっとみんな大きくなってきてるから。あとその iPhone とか Android も作んなきゃいけないんで。そうすると必ずどこの組織もそのチームを抱えることになって、
うん、
そしてやっぱみんなマネジメントで悩むわけですよね、どんな会社もね。
うん、
でそれでまあやっぱり CTO みたいな人がいた方がいいよねっていう話になってて、で、そういうなんかスタートアップ CTO バトルとかそういうことをやるぐらい、どこの会社も CTO がいるって感じになったと思うんですけど。
ね。まあ、そういう仕事が大事だっていうことに、うん、スポットライトを浴びるのは別に悪いことじゃないですけどね。まあなんか、でも肩書きだけでこう、一人歩きするようになると、
そうですね。
良くないかなって。だ例えば、スタートアップでエンジニアリング一人で、まあ CTO って、うん、まあ、いててもいいですけど、なんか仕事の内容を考えると、それは CTO ではないのではっていう
分かる
気はするし、
僕だから初めて CTO になった時エンジニア3人しかいなかったか自分含めてもはやなんだ CTO ってって感じだった
まあでもね逆パターンで肩書きがその人を育てるというか枠にはめるっていうのもあるんで、うん、そういうパターンで、うん、お前今日から CTO ねっていうのでもありとは思いますけどね。
うん、そうで、まあ、そう、それでだから、その CTO の話でいくと、
うん、
今度の Web デイビープレス、23日に出るのかな、
はい、
で、まさにその CTO の話の記事書いたんですよ。
ああ。それは何、うん、セコンさんの連載とは別で
別で。それは特集なんだけど、うん、いや、それメインは藤本さんが書いてて、
うん、
グリーの。で、ちょっと全部書けないから、一箇所だけ手伝っていただいて、僕がチームビルディングのとか書いてるんですけど、
なんか WebDB プレスってなんか最近そういうちょっとエモい感じのにやってきてるんですかね
どうなんですかね。いや CTO がエモいって言われるとちょっと困るんですよ絶対必要な機能なんで、
うん
うん、
いやでもテクノロジーなんだけど、そのなんていうピープルウェア的な側面じゃないですか。今までだとなんだろうな、違う雑誌だったかなっていう感じはします。
今まで別どの雑誌なんだろうな、逆に言うと。
ないかな。いや、なんかソフトウェアデザインの別冊みたいなので、そんなのなんかあったんですよね。
ああ、そういうのありました、ね、うん。まあ、だからそれがメイントピックとして語ってもいいっていうふうに思うようになったっていうのが、ここ最近の大きい話なんじゃないかなと。
うん、
いや、だから僕らがついついその CTO の話とか、そういうマネジメントの話を、ついアフターショーに回しちゃうみたいな感じで、なんとなくそれってメイントピックにしないみたいなメンタリティとちょっと近いものが
なるほど
ありますよね、うん、もうちょっとこう表立って。
でも毎回毎回やるって感じでもないじゃないですか。
まあそうですね、うん、そうするとちょっと触笑気味になっていくんで。
ツイッターで鋭いツッコミが、 WebDB プレスの読者が高齢化してきたっていうツッコミがありますね。
まあそれもあるでしょうね。
まあでも WebD プレスとかソフトウェアデザインとか、毎年毎年こう新しい読者増えますからね。4月になると新入社員歓迎号みたいなの出たりするし、
ね。そうなんですよ。だから4月になると必ず稲尾さんから連載のテーマとかで、それって新人向けにも結構いい技術ですかとか聞かれて、若干なんかもううるさいな。俺は別にその新人のために書いてんじゃねえって思う時あるけど、毎回必ず聞かれる。
いいですね。
そう、それで、あとはあれですね。そう。それと同じ文脈で、だから How Google Works っていう本があって、
うん
うん、まあ、要するに組織において技術とかプロダクトっていうのをどういうふうに、大事に考えるべきかっていう観点で、この本はすごくいい本だったっていうので、
うん、
リビルドで一回話しますかっていう話を毎回してたんですけど、
ね、そうですね。僕は宿題に出てたのちょっと忘れて、昨日の夜中に、
うん、
あ、そういえばと思って買ってさっきまで読んでました、
うん、
今真ん中辺まで読みましたけど、
これは一応エリック・シュミットとジョナサン・ローゼンバーグってその Google のトップの人たちが、
うん、
まあ自分で書いた他の人に書かせたなんかよくわかんないけどいや、なんか本人が書いた風の文体じゃないんですよね。
まあ翻訳の都合もあるんでしょうけどね。
うん、エリックがこういう風に言ってたとか言ってて、いや、エリック・シュミットが書いたら僕がこう言ったって書く、一人称になるとか三人称になったりして、ちょっとよくわかんないんですけど、
一応エリックとストロンさんが二人で書いたことにはなってますよね。
うん、うん、でもあの人忙しいからこんな本書けないんだけどまあそれはさておき、 Google っていう会社のなんていうかその文化的側面っていうんですか、
うん、
をがどういうものになってるかとかっていうのがこう本人たちによって語られてるっていう、
うん、
だからある意味ポジショントークだけどある意味中の人が喋ってるから、まあ、外の人たちが想像して書いたものとは結構違う内容になってて、
そうですね、
新鮮で面白いっていう本ですね。
まあ、さっきのマネージャーとか CTO とかの話に近いのは なんだっけな、マネージャーは肩書きが作るんだけどリーダーは、うん、リーダーシップはその人の技術とか努力が作るみたいな、
うん、その人の周りに勝手に人が集まってくるみたいな、
うん
うん、
まあなんか面白い、
まあなんていうかこう総じてそんなにものすごく意外なことは書いてなくて、
うん、
いわゆるリーダーシップマネジメントの本とかに書いてるようなことが大体書いてはあるんだけど、でもやっぱり Google の人がそう言ってるっていうこうなんていうんですかね、破壊力ってのは結構すごくて、
うん、
うん、なんかその辺のこう外資系企業のなんか名前も聞いてないようなコンサル会社の人がリーダーシップの本書いて同じこと書いても僕らエンジニアは多分素直に受け取れないんだけど、まあ Google の人がこういうことやってんだったらそういうことやっぱやんなきゃいけないだろうなと思えるみたいな、うん、うん、そういうこう僕みたいなこう長いものに巻かれるタイプにはすごくこう あの影響力のある本なんですけど、
うん、あの、うん、途中で企業の文化みたいなものをちゃんと分かるようにしようみたいな話があって、
うんうん、
でなんかマーケティング部門がビール片手にマーケット用語の辞書を並べなんか見比べながら作るミッションステートメントみたいなクソだみたいな話があって、うん、
はいはい、
でそれを見た時にあの多分3回ぐらい前のエピソードで話したあのツイッターのストラテジーステートメントっていうのを思い出してあれ見ました？
いやそれね見てないんですけど、
うん
うん、
いやそれがまさにそのなんだろうな、マーケティングが集まって作りましたみたいな感じの、うん、なんかむちゃくちゃなストラテジーステートメント
なんですよ。実態は伴ってないってやつ、
ね、そうそうそう、
うん、
そのことをちょっと思い出してしまった、
うん、そうね、そういうこうだから意味のないことをこう本音と建前っていうんですか、
うん
うん、でなんか会社やってるとなんかよく建前が先行して、それだから誰もそうだと思ってないミッションステートメントとか、まああるいは本当はプロダクトすごく大事にしなきゃいけないのになんか KPI ばっかり追っててプロダクトほったらかしになってとか、
うん、
そういうことがすごく起こりがちだけど、そういう時に本音の方を優先しなきゃいけないんだよってことが前編を通してこの本は書いてあって、
うん、
でエンジニアリングの仕事って僕全般的にその考え方をしなきゃいけないもんだと思ってて、っていうのはエンジニアってそのごまかしは効かないじゃないですか、
うん、
だからコード適当に書いたらバグってその通り動かないし、その仕様で曖昧なとこを残したまま作ることできないし、だから基本的にその嫌が応でもその建前よりも本音を優先させられてしまう職業だと思うんですよ、
うん、
他の職業に比べて。だから多分エンジニアの人はこの本読むとすごいこうシンパシーを感じて癒されるんですよね、
うん、癒し
系癒し系の本、ね、これはすごくいい本なんですけど、まあただあの問題がやっぱこの本すごくこうそういうトップマネジメントはこうあるべきってことをズバッと言い切ってるんで、
うん、
なんかエンジニアがだからうちの会社はこういうトップじゃないからダメだっていう言い訳にも使えてしまうっていうモロハの件でもあるんですけど、
なんかエピソード62でダイスが出てくれた時に、
うん、
まあ、GitHub の、まあ、企業文化みたいな話ちょっとしてくれたんですけど、
うん、
それと結構この Google の話を対比させてみると、まあ、面白いっていうのはありますよね、
うんうんうん、
例えば、まあ、GitHub はリモートで働ける環境を作るのにすごい頑張ってるけど、
あ、
ま
あ、
Google はね、そうそうそう、基本リモートは良くないっていう、
近いところに集めろって言い切ってますよね、
うん
うん、
ただそれはまあどっちが間違いとかじゃないんだけど、
うん、
そういう考え方の違いとかもありますよね、
うん、Google は優秀なメンバーをこう狭い空間に閉じ込めると、なんていうの、相互作用が起こりやすくなって、こうそこから発明が生まれるっていうことを書いてますけどね、
うん、あとなんかそのオフィスの家具とかにはあまりお金を使うなっていうのがあって、まあ、僕としては若干意外ではあったんですけど、ね、
めっちゃ金使ってるやん、うん、
まあ確かに他のサンフランシスコに最近ある魅力的なオフィスのレイアウトとかに比べると Google のオフィスは普通のキュービクルで っていうのはあるけどね。まあでも日本の、まあ、いわゆるオフィス事務所みたいなところに比べたら、よっぽどいい家具とか扱ってると思いますけど。
そうそうそう。まあ、手作りっていうんですか、 Google の人たちって自分たちで会社の中なんか、自分の好きなもの持ってきたり、飾り付けしたりする文化が、まあ最近わかんないけど、昔は結構あって、
うん、
僕、本当に Google がまだ500人ぐらいの時に会社一回中見せてもらったんですけど、まあだからお金を使わずに、こう自分たちカルチャーっぽいオフィスにするっていうことを当時確かにやってたなっていうのは、一方ではありましたね、
うんうん。
そういうことだろうなと思うんですけど、言ってたことが。うん、で僕はこの本の中で読んでてすごいこう感銘を受けたというか、まあそうだよなと思った話が、
うん、
なんだっけな、情報の流れを24時間365日最適化するのがトップの役割であるって書いてるんですよ、
はい、
うん、要するにまあやっぱりこれ Google の本だから社内の透明性みたいなのっていうのがものすごくそのオープンとか透明性っていうのが組織の力になるんだよってことを書いてて、
うん、
でもそれって結局情報がこう流通するようにその仕組みとかインフラを作んなきゃいけないし、あと自分自身がその特にトップの人って大きい意思決定するんで、それをこう情報を流して全部に浸透するようにとかっていうのをコントロールずっとし続けないと、
うん、
そういうことって実現できないんだよって書いてて、
うん、
でまあ前もこのリビルドでも情報共有の話したと思うんですけど、まあそういうことってものすごく大事だなと思ってたんで、
うん、
ああいいこと言ってるなと思ったんですよ。
それ多分後半の方ですかね。僕まだ読んでない感じがします。
うん、中盤ぐらいにそれが書いてあって、
うん
うん、でそれすごくよくて、でこの本にも書いてるよって僕その改善のリーダーの人たちも見せて、
うん、
もっとだから情報をちゃんとこうオープンにしていくとか、そういう道具とか使いこなして。みんなの情報がこう流通するようにしていくのやるのって他でもない自分たちだからねっていう話をして、
うん、
そっかって言ってみんなでこうやってるんですけど、
で
そこまではいいんですけど、ただ僕はその一つだけそういうことを言ってエリック・シュミットに対して結構反対したいというか批判したいことがあって、なんかめっちゃメール使ってんですよねこの人たち、
うん
うん、でなんかいかにこうメールをうまく使うかっていうことが書かれてる章があって、てかそもそもメール使うなって僕は思ったって
。いやいいっすね、うん、それね、ちょうどショーノートに貼ったのと全く同じ話で、
うん、
さっきストライプの CTO の話したんですけど、
うん、
そのグレッグ、彼がね、グレッグが書いてる最近のブログポストがあるんですよね、うん、ストライプのブログで、スケーリング E メールトランスペアレンシーっていうので、まあ、まさにそれなんですよ、
うんうん、
ストライプはその社員の1対1の会話も全部メールにしろって言って、でも1対1でプライベートメールにすると埋もれるから、うん、後で全部参照できるようにオールのところに CC しろって言ってるんですね。だけどオールが来るとさすがにね、全員がインボックス毎回こう毎分見るのうざいから、なんかオールにも全員本当にピングされる、プッシュされるタイプのオールと、後でアーカイブして読みたい人だけ読んでね用のオールがあってみたいな、なんかそう、 E メールに使われすぎだろってちょっと思ってるんですよね。
これすげえ、こう最悪です
ね多分ね、これストライプのこの人がどうか知らないけど、多分エグゼグの何人かが元 Googler なんじゃないかなっていうふうに僕は見てますね、う
ん、まあそうですね。いや Google はほら Gmail があるじゃないですか、
そう、
うん、だからっていうのはまあ一方であって、あれがその全社の共通のインフラになってて、
うん、
だからそのメールで頑張れって言うんだろうなとは思うんだけど、
いやまあ別にメール自身を否定する気はないですけど、
うん、
なんかここまで来ると単純にメールに最適化されすぎてる、ツールに使われちゃってる感は若干あるんですよね。
うん、というかなんか同じことできるツール別にいくらでもあるわっていう感じあるじゃないですか。うん、それこそスラックとか。
そう。
うん、
まあでも一個のツールにそのプロトコル的なとかデータ的な意味で、うん、まあとらわれないっていうことでは、メールっていうのは汎用的なツールだから、うん、そういうのの上に作るっていう意味では悪くないんでしょうけど、
うん、
ちょっとこの CC とかなんかそのためのツールとかも自分で作ってるらしいんですよね。
そう
ですね。その Google アップスでメーリングリストたくさん管理するのすごいめんどくさいからっつって、
うん、
その Google アップスの API を使ってそのアーカイブの作成とか全部自動化するみたいなツールとか作っててすごいなこれはっていう。
いやね、まあこういう工夫をしてそのメールが持ってる欠点をちゃんと全部カバーできてるんだったら、まあ別にいいんだろうと思うんですよ。僕も別にメールそのものが悪いって言ってたわけじゃなくて、
うん、
ただメールって何の気なしに使うとすぐこう情報の分断を促しちゃうっていうかこう引き起こしがちじゃないですか、うん、だからすごく注意して使わないと情報共有ツールとしては余計なそういうだからそのセクショナリズムに発展するあれなんですよね。その温床になりがちなんですよね。
うん。
うん、なんで、そこをだからみんなで頑張ってすごく注意して使いましょうって言って頑張るぐらいだったら、メールじゃない、その情報共有のためのツールを使った方がいいっていうのが僕のスタンスなんですけど、
うん、
まあこの人はその真逆を言ってて、メールでどこまで頑張れるかっていうのを突き詰めてるっていうね。
いや、その先週も多分この話出ましたけど、
うん。
そのツールについてるメール通知でなんとか頑張るっていうちょっと Google っぽさがありますよ。
うん。Google 外なんですか。
Google 外な気がしますね。
うん、まあでも Google の人たちはでもこうやってがまあ一応仕組み化してるからまあ別にいいんだけど、日本のこう大きい会社で情報共有ツールとかちゃんと使ってない会社ってまあほとんどの会社そうなんですけど、うん、本当にメールをただを情報共有ツールとして何の工夫もなくメーリングリストとかいっぱい作って、
うん、
CC とかにいっぱい人入れて。やってるんですよ、
はい、
うん、でそうするとねだからなんか CC に入れたことで情報共有してるつもりになってる人とかがいっぱいこう出てきてでなんかだだだだこうめっちゃ長いスレッドがいきなり送られてきてそれでこう全部読めみたいなこと言われたりとかして、
うん、
なんかめっちゃ辛いことが起こるんですよね。
それはありますね。
うん、であとメールはやっぱりその読んだよとかってい う, こういいねみたいなフィードバックとかできないからとか、あと、一覧するときも、その自分が見てる、そのメールの一覧と相手が見てる一覧が違ったりするじゃないですか、その CC の入ってる入ってないで。うん、だからもうとにかくその、なんていうんですかね。同じテーブルの上に全部こう、議題を載せて、みんなで同じとこを見てるっていう感じにできないから、
うん、
まあ僕は情報共有ツールとしてメール使ってはいけないって思うんですけど、ね。
まあ、それがスラックとかがね、流行ってる理由だよね。
う
ん、
そうですね。うん、
まあ、スラックが全てにおいていいかっていうと、まあ、それも違うと思うんですけど。
うん。で、最近日本のウェブ企業だと、聞いたチームめっちゃ流行ってんですよ。
あ、そうなんですか。
うん。このごく一部界隈ですけど。
一部ですよ。
うん。まあ、でも一部といっても、多分100社はあるんじゃないかなと思うんですけど。うん。結構でかい会社も使い始めてて。
うん。
でまあ別に聞いたチームっていうツールの話しかしたいわけじゃなくて、そういうこう、スラックだけだと、やっぱり、共有に向かない部分もあって、結構長めの、例えば技術系のその CO 書のドキュメントとか、まあこのぐらい大きい変更するよみたいなのって、スラックにバーッと書いちゃうと、わけわかんなくなっちゃうじゃないですか。うん、
はい、
で、クックパッドにグルーパッドってあるんですよね、はい、そういうの書くね。で、それこそ、海の向こうの会社で、だとそういうの何使ってんだろうなっていうのが知りたかったんですけど、
うん、僕のいた経験を話すと、
うん、
シックスアパートとかはメディアウィキかな、
メディアウィキ
ウィキウィキペディア の,
うん、
オープンソース版ですね、うん、を使ってましたね、うん、今はちょっと知らないですけど、でこの間ねストライプの人に会ったんですよ、
うん、
またこれストライプの話するんですけど、ストライプは結構すごくて、
うん、
Google Docsで、ドキュメントを作って、で、最初は小さい人数で共有した後に、なんかどんどん大きいグループとかに広げていくとか言ってて。
まあ、だいぶ辛い感じですね。
Google Apps、ここにも Google Apps の影響がと思って。Google にちょっと毒されてるんじゃないかなって。ちょっと思いました。
さっきまで Google いいよって言ってたんで、Google ディス。いや、Google Apps もね、いや、Microsoft の Word とかに比べたら全然いいんですけど、やっぱりね、その、適宜じゃない人、いきなり Google Apps でこうドキュメントとかになんか、めっちゃ整形された文章書いて送ってきて、
うん、
いや、それマークダウンで書いて送ってこようって思っちゃうんですよね、エンジニア的に。
何なんですかね、やっぱ Google Apps は、うん、Google Docs は、フォルダーなんですよね、ただの。
うん。うん、
で、Wiki とか、その、まあ、キータとか、Groupad みたいなツールは、うん、なんか、ページがあって、リンクが貼れて、コメントが吐けて、
そう
なんかそこなんですよね。
うん、だからまあ昔の言い方で言うと掲示板ですよ。
お
う。だからみんなの公共の場っていうところがあって、そこにみんなが書き込んでいて、うん、でそこを見に行くと新しい情報が手に入るっていうのが、
うん、
そのキータとかウィキとかだけど、 Google Apps ってのはあくまでこう回覧板みたいなもんだから、
うん、
ファイルでしかないっていうね。
そう、あとその Google Docs の良くないところは、そうやって一個のドキュメントごとにプライバシー設定ができるんですけど、まあそれがさっきと同じで、これを、このドキュメントを見てた人は誰なんだっていうのが、わからない。わからないっていうかわかるんだけど、その、細かすぎる。うんで、グループアートとか多分キーダシーもそうなんですけど、
うん、
多分全体で1個のグループしかないんですよね、
うん。
ここの下はこのグループの人しか見れないとかいうのは多分ハックすればできるんだろうけど、
うん、
なんかそういうのやらない方がいいっていうか。
そうですね、うん。基本みんなが同じとこ見てるって前提に立った方が余計ななんていうんですかね。いや、それって結構情報のスコープの問題で、要するに、これしか情報がないっていうことが分かれば、それ以上の情報ってのはどこにもないって分かるじゃないですか。うん、そうすると、あとそこから先は自分で考えるか、ググればいいっていうことになるんだけど、うん、なんか、そういうこう、個人でこう、情報共有とかのその、なんていうの、個人単位で範囲とかがこう変わっちゃうと、その、ここにはないけど、あの人は知ってるかもしれないみたいな情報とかが生まれちゃって、
うん、
そういうのどんどん増えていくと、なんかやるごとに人に聞かないと、結局その、自分で判断、できるかどうか分かんないみたいなことが起こっちゃうわけですよね。
うん。
うん、だから、とにかく情報っていうのはその一箇所に集めて、なんていうんですかね。特別な、なんていうのかな。抜け道を作んないっていうのはものすごく重要だと思うんですよ。
はい。
うん。で、そういう意味でいくと、そのメールとかは、もう最悪のツールだと思ってて。
そうね。
で、それがだから、なんかそのメールの使いこなしについて How Google Works になんかこう結構長く書いてあるんですよね。
うん、
エリック・シュミットが。いや、これだけはどうかなと思って読んでたっていう、ちょっと脱線しちゃいましたけど。まあ、それ以外に関してはすごくいい本で。
うん。
したね。
うん、いや、そうやってでも社内の情報の透明性を高めるのは、
うん。
いいんだけど、そう、結局各自がそういう情報に全部アクセスできて、そこから何をするしないっていうのを判断できる人たちじゃないと難しいというのがあるんですよね。
まあ、
多分これ多分ダイスが言ってたんだけど、そうやって社内の全部のプロジェクトにアクセスできると、なんかどれでも首を突っ込みたくなる人みたいなのがいて、
あれですよね、 GitHub の
そう
一周多すぎて、
うん、
なんだしそればっかりになっちゃう問題っていう話ですよね。
そうそう、
なんか入社してすぐの人がその情報の量のに埋もれちゃって、みんなこうもがいちゃうと、
うん、
でもあるところでなんかこの辺までしか見なくていいっていうのを自分の中で決めないと仕事が回んないよって話してた。
そうそう
ですよね。うん。でもそれは僕もそう思いますね。
うん。
うん、
はい。まあなんかちょっと途中トラブルありましたけど、多分1時間は取ったと思いますね。
うんうん。
はい、なので一旦まとめますか、じゃあ。
うん。
うん、今回のショーノートは rebuild.fm/71 から見れます。生放送のアーカイブとかは、すぐダウンロードできるようになるのが、そのサポータープログラムっていうのがありまして、rebuild.fm/supporter っていうところからなると、有料のエピソードとか、ストリーミングのね、アーカイブがすぐダウンロードできたりとかするので、まあ、興味ある人はサポーターになってもらえると嬉しいです。あと、まあ、間接的にサポートする方法として、自分の会社とか知り合いの会社で開発者にアプローチしたいという会社がありましたら、この番組をスポンサーしてくれるとね、一番効果がありますので、rebuild.fm/sponsor っていうページか、フッターの左下のところにリンクがありますので、まあ、そこから問い合わせなどいただければなと思います。はい、じゃあそのところで、
はい、